シリーズ、私の社会貢献。恩感謝を人と社会に返そう。霊友会の信仰は社会奉仕が目的である。こう語られた恩師久保角太郎先生は、恩師小谷君先生と共に社会貢献活動に全力を投じられました。そんな両恩師の精神は、今も私たち霊友会会員の心に連綿と受け継がれています。ここでは自分を生かして人と社会に役立とうと活動する会員の姿、社会貢献にかけられた両恩師の思いなどを紹介。一人一人にできることで、人と社会に貢献していきましょう。ストーリー。地域の人の役に立ち体験、やらせていただく喜び。民生委員児童委員浦郷文子さん64歳。浦郷文子さんは自営業として働きながら地元熊本市で民生委員児童委員の活動を続けている。委員の活動はボランティアということもあり、負担の大きさから全国的に担い手不足が問題となっている。浦郷さんは委員はやらせていただいているものであり生きがいになっていると話す。霊友会の教えが根底にあるという浦郷さん。その思いの源泉とは。支部長の一言が私の背中を押した。民生委員をやってみませんか？三人の子供を抱え、忙しい毎日を送っていた浦郷さんに、突然、人生の転機が訪れた。迷っていた彼女の背中を押したのは、支部長のある言葉だった。平成16、2004年のことですから、もう22年前です。ちょうど前任の民生委員の方が、75歳で定年を迎えるということで後任を探されていました。私は PTA の副会長をしていたこともあり、声をかけてくださったようです。当時、子供は上から中学3年生、1年生、小学5年生、受験が大変な時期だったこともあり悩みました。そもそも、民生委員って何ですか？というレベルで知識もありません。夫に相談しようにも福岡に単身赴任中。それで、小谷君優子支部長に話をしました。本当はお断りしようと考えていたのですが、谷君支部長から、民生委員は自分がやりたいからと言って、なれるものじゃないけん。推薦があってなれるもの、受けなきゃいかんという言葉をいただいたのです。それだったら一生懸命やらせていただこうと心に決め、お引き受けすることにしました。仕事と PTA 活動を掛け持ちしながらのスタートでした。地域の人に寄り添い、つながりを大切に。民生委員に就任すると児童委員を兼務することが児童福祉法で定められている。民生委員、児童委員として、浦郷さんはどのような活動をしてきたのか。簡単に言うと、地域の子供からお年寄りまでを見守り、相談に応じることです。最初の半年は、前任の先輩に手取り足取り教えていただきながらの活動でした。私の担当は熊本市のある地域で、2人の委員で300件ほどを担当し、一人暮らしの方や高齢者のご夫婦の家に安否確認で訪問しています。コロナ禍前までは、月に2回ほど地域福祉委員会で作るお弁当を希望される方に配達もしていました。民生委員は地域の方々から様々な相談を受けます。一人暮らしの高齢者の女性が怪しげな業者の標的にされた経験は忘れられません。ある夏の日、安否確認に伺うと、少し前に男の作業員が3人でやってきて、配管の掃除と工事を3000円でできると勧めてきたというのです。私は高齢者を狙った詐欺で、業者に5万円も払ってしまった事例を知っていましたので、怪しい件、やめておいた方が、と伝えると、もう作業の約束はしてしまったと。私は心配になって、作業の時は私も民生委員として立ち会う件と伝えました。作業が終わった頃にまた伺うと、配管周りの点検だけで、その後の掃除の高い工賃を請求されそうになりましたが、なんとかお断りし、それ以降その業者は来ませんでした。女性が被害に遭わずに済んだことにほっと胸をなで下ろしながら、民生委員をやっていてよかったなと心から思いました。 ある台風の日には、近所に住む高齢者から、風が怖いと連絡が入ったことがあり、台風が収まってきてから安否確認に伺いました。また、聴覚障害のある方と連絡がつかず、何度訪問しても気づかれないのか出てきてもらえません。そんな時はご家族に連絡を取り、何とかお会いすることができました。中には、他の民生委員が安否確認に伺ったら、住民の方がすでにお亡くなりになっていたこともあります。一人暮らしで亡くなる方の大多数は65歳以上の高齢者です。地域を見守る民生委員の活動の大切さを改めて実感しました。他にも、児童委員としては小学校で月に一度の挨拶運動を行っています。横断歩道で子どもたちの通学を見守り、元気がない子がいたら声かけをすることもあります。先祖供養と社会奉仕の精神が今の自分を支えている。浦郷さんがこの活動を続けてこられたのは、やはり霊友会の教えがあるからだという。私が霊友会に入会したのは中学2年生、昭和50、1975年のことです。当時のクラスメートが弥勒さんセミナーに参加して、楽しかった、すごく良かったと話してくれて、自分も参加してみたところ、多くの青年たちが生き生きとしていて、深く感動したことを覚えています。私の実家が田上支部長宅とご近所だったご縁もあって、家族で入会したんです。その後、私は製粉会社に就職し、26歳で職場結婚。夫は研究開発担当で私は事務職でしたが、結婚を機に夫も霊友会に入会しました。霊友会の教えの核である。先祖供養と社会奉仕の精神が今の自分を支えています。地域のために役に立つことをするのが私の生きがいです。毎日お経をあげるときは、地域の方たちが元気に過ごせるようにと念願しています。この時間は心が落ち着き、先祖に守られていることを感じる大切な時間です。活動する中で、一人ではできないことも、人とのつながりがあればできるという実感を得ました。自由にやらせてもらえるのも、家族の支えと協力があるからこそと本当に感謝しています。笑顔の絶えない地域を目指して。浦郷さんの隣で寄り添う夫の弘明さんが穏やかに話す。世のため、人のためというと大げさですけど、何かお役に立ちたいという気持ちが彼女の根底にあるんですね。してあげるのではなく、やらせていただくという思いを持ち続けて活動しているのは本当に素晴らしいことだと思います。1、2年なら役割としてやれるかもしれないですが、20年以上続けるのは並大抵のことではないでしょう。私から見て、様々な人とのつながりを持っている彼女を羨ましいなと思います。健康に気をつけて、人のために頑張ってほしい。応援しています。最後に、これからの目標、抱負について浦郷さんはこう語る。この地域も高齢のご夫婦が多く、相方の人が亡くなり一人暮らしの方が増えています。孤立し、居場所のない人ができないように、できるだけ訪問回数を増やし、一人でも多くの方の役に立ちたいと思っています。笑顔の絶えない地域を目指し、私も体力をつけて病気をしないよう気をつけながら、定年の75歳まであと10年続けることが目標です。2024年に一人暮らしの自宅で亡くなった人は76,020人。うち約 76% の58,044人が65歳以上の高齢者。警察庁調べによる。写真説明、キャプションのみ読み上げます。1。民生委員として一人暮らしの高齢者宅を訪問する浦郷文子さん。2. 児童委員として地元の小学生を通学路で見守る。3. 趣味はボウリング。スペアを取り夫の弘明さんと喜びを分かち合う。こうした息抜きがボランティアの活力に。4. 昨年の元気が出る都度委員菊池で。仲間に支えられながらボランティア活動を続けたい思いを発表。5. 自宅で会議のための資料作成に取り組む。説明終わり。社会貢献、豆知識。 民生委員・児童委員は地域社会の身近な相談相手。子どもから高齢者、障害のある方、一人新世帯、生活に困窮している世帯など、地域社会で暮らす様々な立場や背景を持つ人々の生活や福祉全般に関する相談援助活動を担っているのが、民生委員・児童委員です。地域に根ざした身近な相談相手として、住民一人一人の声に耳を傾け、困りごとや不安を抱える方々が安心して暮らせるよう、日常的な見守りや支援活動を行っています。民生委員・児童委員は、市区町村からの推薦を受け、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱される役職で、任期は3年、再任可能と定められています。また、児童福祉法によりすべての民生委員が児童委員を兼務しており、地域の子どもや家庭の状況にも深く関わっています。さらに、子どもや子育てに関する支援を専門的に担当する主任児童委員も配置され、学校、保育所、児童相談所、行政機関などと連携しながら、よりきめ細かな支援体制を築いています。その職務内容は幅広く、1、世帯状況の把握、児童虐待の早期発見予防、DV や家庭内トラブル、いじめや不登校の兆候の把握など、2、福祉制度や行政サービス、地域資源に関する情報提供、3、相談援助活動、高齢者や障害のある方への見守り支援、子育てや生活困窮に関する各種相談対応、関係機関への橋渡しなどといった多岐にわたる役割を担っています。このように、民生委員・児童委員は、地域と行政、そして住民一人一人をつなぐ重要な架け橋として、日々活動を続けています。地域社会の中で誰もが孤立することなく、安心して暮らし続けられる環境を支える存在として、なくてはならない大切な役割を果たしているのです。